皆さんおはようございます。はい、今日はたくさん来てくださってとても嬉しいですね。ありがとうございます。はい、それではですね、今日から晴れ会ですね、初めてなんですけれども、初めての時間として聖書の66巻をですね、一つずつそれぞれの本がどういう本なのかについてですね、学んでいきたいと思います。私たち時々こう聖書通読とか時々聖書を読んでてもですね、ここが何を言っててどういう背景の中で、これは何を語っている言葉なのかわからなくなる時があるんですね。でその聖書一つ一つのですね、それぞれの概要を少し知ることによってですね、そういう言葉が書かれた背景だとかその意図だとかっていうのをですね、私たち少し知ることができたらと思います。それではですね、聖書を私たちが最初今日創世記を学びたいと思うんですけれども、その前にですね、聖書全体のですね、創世記から黙示録にわたっての聖書全体の、まあ、なんて言うんでしょうか、脈略と言いますでしょうか、文脈をまずつかめておきたいと思います。聖書はですね、まず私たちが知っておくべきことは何かというですね、聖書についてですね、私たちキリスト教はですね、啓示宗教だっていうことなんですね。啓示っていうのは、掲示板の啓示ではなくてですね、幻っていうか、神様から与えられた啓示としての啓示ですね。で、この啓示宗教の反対の概念は皆さん何だかご存知ですか？自然宗教と言います。自然宗教。この二つの違いは何かっていうとですね、自然宗教っていうのが、人間が神様のをこう探り出して、見出していく、そういう宗教ですね。例えば代表的なのは仏教です。修行や瞑想などを通してですね、神に近づいていく宗教です。これが自然宗教ですね。その一方、啓示宗教っていうものは何かというとですね、基本的な前提として人間は神を知ることができないっていうことなんですね。で、その中で神様が啓示を通してご自分を表してくださる。で、その神様の啓示によって人は神に気づき、神を知っていくことができるっていう宗教が啓示宗教なんですね。で、キリスト教は啓示宗教であるわけなんです。で、この啓示宗教としてキリスト教が一番大切にしているものは何ですか？この聖書です。聖書が究極的、究極的啓示って言えば、私たちイエス様って言うんですね。イエス様が、神様がどのような方であるかを一番よく表してくださった究極的な啓示だと言われています。イエス様のことをですね。で、そのイエス様のことを一番詳しく表しているものがこの聖書だっていうことなんですね。で、一つ聖書を開いてみたいと思います。ヨハネによる福音書ですね。ヨハネによる福音書5章の39節。ちなみに皆さん、何か話の中でですね、何か質問がありましたら、私の話を切ってもいいですから質問してくださいね。あそこちょっと分かりませんっていうことですね。ちゃんと理解できてるかどうかを皆さんはっきり教えてください。で、ヨハネによる福音書5章の39節ね、新約聖書の144ページ、ヨハネの5章の39節をお読みいたします。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。この私っていうのはイエス様のことですね。イエス様がユダヤ人たちにこうおっしゃったわけなんです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思ってそれを学んで勉強して調べているんでしょう、ところがその聖書、その永遠の命についてっていうものは何か、それが私について言っていることだ、この聖書全体は私について語っているものだっていうふうにイエス様はおっしゃっているわけなんですね。ですから私は聖書を大きく2つに分けると、どのような分け方をしますか？皆さん、旧約聖書と新約聖書ですね。で、旧約っていうのは古い昔の約束、 もうちょっと正確に言えば契約っていう意味なんですけれども、昔古い契約っていう意味なんですね。で、旧約聖書がずっと言ってるのは何ですか？人類を救うためにメシア、救い主をあなた方に送ります。これは旧約の約束です。旧約に現れている救いの約束です。で、新約聖書の約束は何でしょうか？新しい約束といって新約というんですけれども、新約の約束は何でしょうか？そのキリストが再びおいでになりますっていう約束であるわけなんですね。ですから聖書全体はキリストについての約束なんです。聖書全体はキリストのことを表しています。ですから、ある有名な神学者はですね、このように言ったんですね。聖書をどこを開いても、そして聖書のどこかを切っても、そこからキリストの血潮が流れますっていうふうに言ってるわけなんですね。ですから私たち聖書一つ一つ一冊ずつ私たち調べていきますけれども、その中に必ずキリストが現れてるんです。あらゆる象徴や例えやそういったものとしてキリストが必ず表されています、聖書それぞれにはですね。で、それも含めて私たちは学んでいきたいと思います。で、聖書全体はですね、創世記から始まって、どこからどこで終わりますか？黙示録で終わります。で、この2つのものをですね、始まりと終わりの本としてですね、私たちとても大切に学ばないといけないんですね。で、創世記は私たちこの聖書の全体のこと、そしてこの人類の歴史すべてをですね、どういう視点から見ているかというと、特に私たちアドベンチストでは大創造という視点から見ているんですね。善と悪、神とサタンの大いなる戦いの歴史がこの人類の歴史であるっていうことを私たちは認識を持って、この聖書、私たちそれぞれの人生を見ているわけなんですけれども、その大創造の始まりは、人類が、その大創造に人類が巻き込まれたその始まりが創世記に書かれているわけなんですね。ですから創世記を私たちがしっかり学ぶことによって、罪とは何か、そしてそれに対しての神様のご計画は何かが分かるわけなんです。そしてその結末が黙示録に記されているわけなんですね。ですから始まりの本、そして終わりの本として、創世記と黙示録はとても大切な大事な役割を果たしています。それではですね、この創世記に本格的に入っていきたいと思います。創世記はですね、今皆さんに申し上げたように始まりの本です。始まりの本で、どのようなことがこの創世記で始まっているのか、というとですね、まず世界の始まり、世界の始まりですね。それが創世記一章の1節から25節まで書いてあります。世界の始まり。次は人類の始まりが出てきますね。人類が始まります。そして次は罪の始まり。世界の始まり、人類の始まり、罪の始まり、そして何がまた始まるのでしょうか？そうですね、救いの約束の始まり。そうですね。で、その次は家族の始まり。家族もここで始まっています。創世記からですね。それから人類文明の始まり。文明ですね。人類が独自の文明を築き始めたわけなんです。人類文明の始まり。そして次は国々の始まり。文明が始まり、また国が始まるわけなんですね。国という概念が生じてですね。そして創世記の、一番大きなテーマの一つなんですけれども、ヘブル民族の始まり。この8つのことが創世記で始まっています。で、創世記を始まりの本だと というわけなんですね。で、皆さん創世記の簡略なところからまず、一番大事な序論的なところから触れていきましょう。創世記は誰が書いたんでしょうか。モーセですね。モーセが書きました。で、いわゆるモーセの五章って言われているものがあるんですね。それが何ですか。最初の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つの書をモーセの五書と言います。で、もう一つ付け加えるなら、これにプラス1でですね、モーセが書いたもの何がありますか。ヨブ記。そうです、ヨブ記。そしてもう一つだけ加えるなら、詩編の一部詩編の一部もモーセが書いたと言われてるんですね。まあ、それは正確ではないので、まあ、分からないんですけれども、おそらくモーセが書いただろうと思われているものもあります。詩編の一部としてですね。で、このようにモーセの五章の中の一番最初の本として創世記があるわけなんですね。で、創世記と出エジプト記は明らかに、その内容からして明らかに同じ人が書いたっていうのが分かりますね。その中に書いてある内容と、その2つの書を書いた意図、目的、メッセージからするとですね、この2つの書は明らかに同じ意図によって書かれたっていうのが分かります。ということからですね、出エジプト記の、その出エジプト記はモーセによって書かれたことを認めることは、創世記もモーセによって書かれたことを認めることになるんですね。ですから、こういった、点からですね、新約聖書は出エジプト記がモーセによって書かれたことをもう明らかに認めているわけですから、創世記ももちろんモーセによって書かれたことが分かります。で、創世記はモーセによって、どの時点で書かれたんでしょうか。モーセがいつ書かれたんでしょうか。エジプトにいた時代、モーセが書いたと言われてるんですね。で、ところがですね、皆さん、聖書にはそのような記録がないんですけれども、モーセが、私たちこの創世記を書いたのはミデアンの荒野において、モーセがこの創世記を書いたんじゃないかっていうふうに思っています。まあ、特にエレン・ジ・ホワイトはそのように、記しているんですね。で、創世記はどのような歴史的背景から書かれたんでしょうか。どのような歴史の背景を持っていますか、創世記は。皆さん、まずですね、この歴史っていうもの、記録っていうものはですね、ノアの洪水の前のものはないんです。歴史としての記録はありません。なぜでしょうか。洪水によってもう全部なくなってしまったからなんです。もう残っている記録や、もうそういう資料みたいのはありません。かろうじて残っているのは化石のようなものなんですね。でもその化石のようなものでは、そのノアの洪水の前の歴史を知ることはできません。そうですね、そのノアの洪水の前の、まあ、その地球の環境や、まあ、そういうものは知ることはできるものの、歴史は知ることはできないんですね。で、そのノアの洪水の前の歴史を記しているっていうことに、については非常に価値のあるものなんですね。そしてノアの洪水の後の歴史はですね、もうたくさん資料が残っています。で、人類の始まり、天地創造から、アブラハムから始まったヘブル民族、そしてその後誰ですか。アブラハムの息子はイサク、その次はエサウとヤコブ、その次は12人の息子たち、主に創世記に記されているものはヨセフについてですね。で、この4代にわたっての歴史で、エジプトにヘブル民族が定着するようになったところまでの話が創世記の中に記されています。 で、この構造をですね、私たちよく見ておきたいと思うんですね。創世記をですね、構造的に見るとですね、大きく2つにまず分けることができます。で、前半は1章から11章まで、前半は1章から11章まで、後半は12章から50章まで分けることができるんですね。もう一度ですね、前半は1章から11章まで、後半は12章から50章までで、大きく2つに分けることができます。で、まず前半は何を中心に書かれているのかっていうとですね、四大事件を中心に書かれています。4つの事件を中心に書かれています。じゃあその事件とは何か。まず最初の事件は何でしょうか。創造、大きな出来事ですね。創造、これが1章と2章に書かれています。で、皆さん、私たちが聖書、特に創世記を読んでいるときにちょっと、勘違いしやすいところは何かというとですね、1章と2章の時間的並べ方なんです。1章の出来事が終わってその次の出来事が2章だと思いがちなんですけれども、そうではなく、1章と2章は時間的に同じ時間のことを語っています。で、1章はその、毎日神様何を創造されたかって時間順で書いていますね。で、2章はテーマ別で書いているんです。特に、人を作られたこと、十務員にして特にその辺のことを取り上げて書いているわけなんですね。ですから、同じ時間のこと、同じ1週間のことを書いているということを知っていただきたいと思います。じゃあ、まずこの四大事件、最初は創造っていう大きな出来事がありました。1章と2章です。その次は堕落です。これが3章から5章まで堕落っていうことがテーマで、堕落っていうことをテーマに、書いています。3章から5章、2つ目の事件は堕落、人間の堕落ですね。で、その次が6章から9章、ノアの洪水のことが書いてあって、その事件のテーマを何て言えるかというとですね、滅亡、まあ、もっと詳しく言えば裁きによる滅亡。そして10章から11章はノアの洪水が終わって、セムとハムとヤベテがどうなるんですか。それぞれ分散、離散します。なので4つ目のテーマは離散ですね。ですから、前半1章から11章までは4つの事件、創造、堕落、滅亡、離散っていうテーマで書かれています。じゃあ、それでは後半は何を中心に書かれているのかっていうとですね、4大人物を中心に書かれています。人物を中心に、4人の人物、先ほどちらっと申し上げましたが、まず1人目はアブラハムですね。アブラハムで、神様がこのアブラハムと契約を結ばれることがとても大きな事件なんですね。出来事なんですね。アブラハムの出来事、12章から23章まで書いてあります。それから2人目の人物はイサクですね。24章から26章、24章から26章に書かれています。それから3人目の人物はヤコブを中心に書かれているんですね。ヤコブ、その脇役としてエサウですね。ヤコブ、27章から36章まで、ヤコブ。それから4人目はヨセフですね。ヨセフ、 37章から50章まで。ですから後半は4人の人物を中心に書かれています。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフですね。ですから創世記はこの大きな2つの枠の中で書かれていること。まあ、この聖書のアウトラインというか創世記のアウトラインはですね、人によってそれぞれも全部違うんですけれども、でも多くの人たちに受け入れられている分け方、アウトラインっていうのは、まあ、こういう形だっていうことなんですね。はい。で、先ほどですね、皆さん、漱石の中にはですね、もう本当に大切なテーマで満ち溢れてるんです、うん、罪はどのように始まったのか、それについての神様の計画は何だったのか、そして神様から離れていった人たち、神様を信じる人たちのそれぞれの歩みは、生活はどういうものなのか、そして神様と人が結ぶ契約っていうものは何か、もう本当に私クリスチャンにとってですね、とっても大事な、本当に知っておくべき大切なテーマで満ち溢れています。で、これについてはですね、皆さん、私作ったチラシあったんですけど、聖書研究のチラシ、聖書のパノラマっていうところで詳しく触れますので、そちらの方にもぜひ、出ていただきたいと思います。はい、はい、それではですね、この創世記の、私たちは知っておきたい大切なところだけ少しずつ触れていきたいと思います。創世記はですね、まず最初に、創造の物語が出てくるんですけれども、この創造の物語を見てみますと、神様と私たち人の関係がどのように始まったのかっていうのをよく見せてくれるんですね。つまり神様と、神様は人をどのように作られたかっていうことを知ることから、神様と人の関係がどのように始まったのかっていうのを見ることができるんです。で、この創世記一章のこの天地創造の場面の中に現れている大きなテーマは何かというとですね、区別というテーマなんです。区別、区別、それはどういう意味なのか。じゃあ天地創造のそれぞれの一日一日を見ていきましょうか。じゃあ一日目は何を作られたんですか。光を作られました。これは区別っていう意味からすると光と闇の区別です。で、2日目は大空を作られたって言いますね。で、これを区別っていう視点から見ると空の上の水と空の下の水の区別と言えるんですね。よろしいですか。本当は私たちこの空、大気の上にも水があったっていうことなんです。その水は今はないですね。どうなったんでしょうか。ノアの洪水の時に全部落ちてきたんですね。聖書を見てみると天の窓が開かれ、全部水が落ちてきたっていうわけなんです。で、その落ちてきた水は今どこにあるんでしょうか。全部極地に凍ってあるんです。そういう説明ができるんですね、うん、で、今でも科学者たちはその極地にある全ての凍っている水が溶けてしまうとどうなるっていうんですか。全部覆われるっていうわけなんですよね、うん、ですからもう本当に漱石のノアの洪水のその話がその通りなっているわけなんですね、うん、じゃあこれが2日目の、天の上の水と下の水の区別。じゃあ3日目は何でしょうか。3日目は私たち覚えているのは植物を作られたって覚えているんですけれども、その成功をよく見てみますと陸地と海の区別、乾いた地が現れるんですね。あ、ですから陸地と海の区別、うん、そして4日目は 何を作られたんですか。火と月と 星を作られたんですね。これは何を意味するかというとですね、昼と夜の区別です。昼と夜の区別、で5日目は何を作られたんでしょうか。5日目は空の鳥と海の魚ですね。あ、ですから、空と海の生き物の区別ですね。そして6日目は何を作られたんですか。動物と人ですから、動物と人の区別です。生物学的には人も動物ですね。でも聖書的には人は動物ではありません。神様は動物と人をちゃんと区別なさいました。じゃあ7日目は安息日というものは他の人の区別っていうことですね。ですから一週間の頃、天地創造の神様のテーマは何だったかというとですね、区別することだったんです。区別で、この区別は何のための区別なのか、人のための区別だっていうことなんですね、うん、この天地創造の主人公は人であるわけなんです。で、神様が人のために区別の作業を行われたっていうことは何を意味するかというとですね、人の誕生を、人の創造を神様はとても楽しみになさった。区別するっていうことはですね、特別っていう意味なんですね。人のことをとても特別に思われた。これを聖書的な言葉で用いるならば、人を愛されたということなんですね。ですからこのように神様と人の関係の始まりがこのように始まっている。この天地創造以外にもですね、神様が人をどのように大きく愛しておられたかっていうのはですね、創世記の中にはとても豊かに表現されています。で、このような天地創造によって命の始まりでによってこの創世記が始まるんですけれども、創世記の終わりはどのように終わるんでしょうか。皆さん創世記の終わり50章を見てみてください。どういう出来事で終わってるんですか。最後の創世記最後の節を見てください。50章ですね。創世記50章26節です。なんて書いてあります。何によって終わるんですか。ヨセフの死。そうなんです。命の始まり、そう、天地創造から始まり、創世記は何によって終わるんですか。ヨセフの死で終わるんです。死で終わる。喜びの地であるエデンから、その神様が私たちのために用意された、その愛がたくさん詰まっているエデンの地から出発し、悲しみと罪の地であるエジプトに定着することによって終わるんです。その次の書物は何ですか。出エジプト記ですね。エジプトから出ていく物語っていう意味なんですね。ですからある意味創世記はニューエジプト記なんです。エジプトに入る話なんです、うん、神様の温かい懐から離れ、冷たい死の棺桶に入ることによって終わるんです。創世記はとても人類の悲劇的な歴史の始まりをこのように表しているんですね。しかし このヨセフの死っていうものはですね、ただ悲しみだけではなくて新たな希望を私たちに与えるものでもあります。ヨセフの生涯はですね、皆さん、イエス様の生涯を象徴しているものなんですね。で、このヨセフの生涯はですね、約、そうですね、ヨセフの生涯の場面場面においてですね、ヨセフの生涯とその出来事っていうものはですね、イエス様の生涯をまた表し象徴するものでもあるわけなんですね。で、このヨセフの生涯はいくつかの側面においてイエス様の生涯を表しているんですけれども、約130の側面においてヨセフの人生と生涯の場面場面はイエス様のそれを象徴しているんです。ですからエジプトに入っていくその冷たい罪の悲しみの地に入っていくことによって創世記は終わるんですけれども、しかしそれが最後ではなくてイエス・キリストの死によって次につながる出エジプトにつながるっていうことを私たちに希望として与えているわけです。ヨセフの死は出エジプトの予告であったわけなんですね。創世記はこのような構造を持っているわけなんです。で、最後にですね、創世記でどうしてもやっぱり触れておきたいもう一つの大きなテーマは何かというとですね、アダムについてなんです。アダム、皆さん、アダムの名前の意味は何ですか？人って意味です。人、人って意味ですね。創世記の、ところを見ますと、名前が出てくるところを見ますとですね、そのように書いてあります。人なんです。人、アダムは人っていう意味なんです。で、このアダムはですね、人類の代表なんです。すべての人類の祖先なんですね。ですから人類を代表する人物なんです、アダムは。それでアダムの罪によって、あ、そうなんです。そのアダムから生まれてくるすべての人は罪人になったわけなんですね。で、ここでもう一度ですね、改めて私もあらゆるところでこれを強調してるんですけれども、罪っていうものはどういう概念ですか？神様との関係の破壊。それが罪なんですね。要するに神を愛していない状態を罪っていうんです。神を愛していない状態っていうのは自分自身を愛している状態っていうことなんですね。神様を愛するより自分のことを愛しているわけですから、当然神との関係は壊れてしまうわけなんです。これは神様との関係のみならず全ての人間関係においても言えるものなんですね。言えることなんですね。相手のことより自分のことを愛するとその関係はうまくいきません。ですからそのように神様との関係を自分を愛することによって否定してしまったことが罪なんです。で、神様との関係がそのように壊れてしまったことによって、その後生まれてくる全ての人は神様との関係が壊れたまま生まれてくる罪人であるわけなんです。で、これをよく表してくれる、聖書の例え話が何かというと放蕩息子の例え話なんですね。で、その中、その話を見てみると、その 息子が何て言って出ていくんですか、お父さんのところ。私にくださるはずの分け前を、遺産を私にください。これはどういう意味かというとですね、ただお金をお父さん私外で遊びたいから、うん、私にくださる遺産を前もっていただいてもいいですかっていう意味ではありません。これは普通ですね、お父さんに遺産をいただくっていうのはいつですか。お父さんが亡くなる時なんですね。ユダヤの文化ではその通りだったんです。お父さんが亡くなる前に遺産をいただくケースはどういうケースかというと、お父さんとの縁を切る時なんです。家族の縁を切る時にはそういうふうに言えるんです。ですからこの今息子は何を言ってるかというと、お父さんに私はもうあなたの息子ではありませんということを言ってるわけなんです。ですからお父さんから遺産を前もってもらって家を出ていくわけなんですね。それが罪だということなんです。お父さんとの縁を切る、これが罪。自己愛っていうものはそういうものなんです。これが罪なんですね。ですから罪からの救いは何ですか。神様との関係、壊れている関係を回復することなんですね。ですから最初の人類の代表であったこのアダムは神様を愛することに失敗したわけなんです。それが罪だったわけなんです。それで第二のアダムが必要になってきたわけなんです。で、最初のアダムが失敗したことによってサタンが神様に訴えるわけなんですね。サタンの最初の主張は何だったかというとですね、あなたによって作られた被造物はあなたの律法に従ってあなたを愛することはできないっていうのがサタンの主張なんですね。あなたは被造物が従うことができないことを要求している、強いている、それがサタンの主張だったんです。で、人をそのように見事に神様を愛することに失敗させたことによってサタンの主張はより強くなるわけなんです。で、そのサタンのアダムの失敗によって、人類の失敗によってサタンがまるでサタンの主張が正しいように見えたんですけれども、もう一人の人類の代表である誰でしょうか。イエス様です。イエス様が最後まで神を愛することに成功するわけなんです。ですからイエス様は神として来たんじゃなくて人として来られたわけなんです。ですからローマ人の手紙を見ますと、イエス様は第二のアダムなんです。第二のアダム。イエス様はあらゆる場面において罪を犯しませんでした。というのは何を意味するかというとですね、皆さん、私は罪についての概念を少し変える必要があるんですね。罪っていうものはですね、ある行為ではありません。行いによって現れたものが罪ではないわけなんです。ですから悪いことを、悪い行いをしなければ罪にならないわけではありません。心でも罪を犯すことができるわけなんですね。関係を否定することによって、自分をより愛することによって私たちは罪を犯すことができるわけなんです。そして悲しい現実は、そのような傾向を持っている私たちは罪人であることなんです。 ですからイエス様が罪を犯さなかったっていうことは何も悪いことをしてなかったっていう意味ではありません。イエス様が最後まで罪を犯さずに十字架におかかりになったっていうことは何を意味するかというと、その生涯を通して自分より常に神と人を愛されたっていうことを意味するんです。何も律法に反する悪いことをイエス様は犯さなかったっていう意味ではありません。ですから私たちは、どうしてもこの救いを守りたいという思いで極力悪いことをしないようにっていう思考になってしまうんです。そしてそれがユダヤ人たちの失敗だったんです。という意味で私たちはユダヤ人の失敗をもしかしたら繰り返しているのかもしれないということなんですね。自分に与えられているこの救いを守るために極力悪いことをしないようにすること、それが罪を犯さないことだと私たちは勘違いしてしまうのです。しかし聖書が教えている、特に創世記の中に現れている罪の概念からして、私たちが罪を犯さないっていうことは、罪を犯さない最高の方策は何かっていうとですね、思いを尽くし力を尽くし私たちの神を、そして人を愛することなんです。その模範を第二のアダムである人類の代表であるイエス・キリストが示してくださったわけなんですね。で、この二つの構造、アダムによっての失敗、キリストによる成功、この2つの構造を持って私たちが聖書を読んでいくと、より多くのものが見えてくるのではないかと思うわけなんですね。で、すでに聖書の中にはイエス・キリストの象徴がたくさん現れているんです。まず創世記一章の言葉として、ヨハネによる福音書一章を見てみますと、初めに言葉があったって言ってるんですね。この言葉によって全てができたって言ってるんです。で、その言葉をヨハネによる福音書一章では誰のことだと言ってるんですか？キリストだと言ってるわけなんです。ですから神様が一章の中で、創世記一章で言葉によって天地を創造されたっていうことは、イエス・キリストもすでにその場所におられたっていうことがわかるわけなんですね。そして、創世記三章の15節をご覧いただきますと、罪を犯してしまった、つまり神様との関係を否定してしまったアダムとエヴァについて対して、神様が救いの約束を与えられるわけなんですけれども、蛇に向かって神様がおっしゃるんですね。お前と女、女とお前と間に敵意を置く、そして女の子孫が何をする？お前の頭を砕くであろうと。その女の子孫っていうのがキリストなんです。キリスト。そしてカインとアベルの捧げ物の中にまたキリストが現れています。またアベル自身がキリストの象徴でした。ノアの生涯、アブラハムの生涯、イサクの生涯、アブラハムがイサクを捧げ物として捧げようとした出来事もイエス・キリストのことを表しているんですね。またヨセフの死、ヨセフがエジプトに売られる場面、そういったあらゆる場面においてイエス様が現れています。 ですから皆さん、今日初めての時間としてですね、漱石について学んだわけなんですけれども、まあ、この1時間ではですね、もうとても全部触れることはできない、もうとても膨大な内容であるわけなんですけれども、少しだけ皆さんに知っていただきたいところに触れてみました。私たち漱石によって、今日この聖書の学びを改めて始めたわけなんですけれども、私たちの信仰もこの漱石からまた始めていきたいと思うわけなんですね。神様はですね、いつも人間の絶望的な状況からまたやり直される方なんですね。ですから私たちも希望を持ってですね、もう一度私たちの信仰に、希望を持って歩み始めることができたらと、そのように思います。最後にですね、コリント人への第二の手紙を開いてみたいと思います。コリント人への第二の手紙4章、コリント人への第二の手紙4章の6節です。281ページ、新約聖書281ページですね。コリント人への第2の手紙4章の6節、お読みします。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのであると書いてありますね。ですから初めに神様が光あれっていうふうにおっしゃってくださって、闇を光に変えてくださったように、私たちの心にですね、もう一度神様がその御言葉を通して、もし私たちの心の中が絶望の中で暗くなっているなら、もう一度神様の言葉を求めて、その光を求めて、私たちの心を照らしてくださるように祈っていきたいと、そのように思います。はい、それでは、漱石については今日はここまでにしたいと思います。皆さん、今日のところで何か質問ございますか？漱石についてですが、
自由意志を与えてくださったので、はい、うん、こういう罪を犯すようになってしまったんですけど、そういうことをもう神様は全部ご存知でいらっしゃったはずですよね。
そうですね。
こんなに神様もご苦労なさったし、人間もそれで本当にあの罪の世界にね入ってしまう、こういう世界を全部神様は許されて今があるわけです。
そうですね、そうですね、うん、ですからその人間の自由意志っていうのはまた大きなテーマなんですけれども、神様にとってはリスクがあったわけなんですね。人を作ったものの自由意志があるわけなんですから、選択の自由があるわけですから、神を愛することもできるし愛さないこともできるわけなんです。で、その象徴が園の中央にあった命の木と善悪の知識の木であるわけなんですね。神を愛することもできれば愛さないこともできる。ですから神を必ずしも人が愛してくれるとは限らないんだけれども、神様は人を作ってくださったっていうことなんですね。これをどのように説明することができるかっていうとですね、皆さん、お腹の中の赤ちゃんが妊娠してるわけなんですね。で、お腹の中の赤ちゃんが何か少し障害があるっていうのが分かった時点で、じゃあもうやめましょうっていうのができるんでしょうか？できないわけなんですね。神様はそのような思いで人間を生み出されたわけなんですね。ですから神を愛した方が人間にとって幸せなのだっていうのを人間に分かってもらいたかった。それを強制することなく、強制した時点でそれはもう愛ではなくなるわけなんですね。ですから本当に誠に神は私たちの心を求めていらっしゃる方なんです。ですからある子供がですね、親にですね、 あなたが心配するようなことを何もしてないからいいでしょうっていうようなことを言うなら、その親子関係は健全だと言えますか？言えませんね。たとえもう子供がですね、もうちょっと、まあいわゆる悪ガキであろうとも、親との関係が良いものであれば、その関係は続くわけなんです、うん、しかし何も悪いことはしてないけれども、親との関係が悪ければそれは望ましくないわけなんですね。愛の関係だとは言えないわけなんです。ですから私たちと神様との関係も同じであるわけなんですね。ただ悪いことをしなければ神様に救っていただくっていうことではありません。心から心尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛していかないといけないっていうことなんですね、うん、
こういう、ごめんなさい私
も、いえいえいえ、
こういう本当にあの罪をがあったから、神様の愛がより深く私たちが上がったのかなと思うと、それをもう感謝しなきゃいけない。
そうですね、そうですね、それもある意味あのとても大切な経験を私たちはさせていただいているということなんですね、はい、ありがとうございます。では他にはよろしかったでしょうか。はい、ではお祈りを持って、1回目のハレルヤ会を終わりにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、創世記の学びができたことを感謝いたします。あなたは私たちを愛し、私たちのために計画を立て、私たちを守り導いておられることを改めて思うことができました。感謝いたします。これからもあなたとの愛の関係の中で歩んでいくことができるようにしてください。絶望の中でも暗闇の中でも、あなたの御言葉による光の希望を持って歩み続けることができるようにしてください。皆様の心の中にあるすべての祈りを合わせて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。